私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。定年教師の各修一先生の最初の赴任地は京都のとある教会でありました。何年かその教会で牧会された後、ある信徒の方がその教会を離れ転籍されることになったそうです。この時この信徒の方は各先生に次のように言われたと回想しておられたのを覚えています。先生は私に罪について教えてくれませんでした。罪について語らなければ罪の許しがわからないのは当然であり、人は罪を自覚することでその許しに心から感謝できるのでしょう。しかし罪ということについて、漠然と一般的なこととして告げることはできたとしても、個人に対して具体的に告げることはなかなか容易なことではないと思えるのです。どのような脈絡の中でこのような話になったかは覚えていないのですが、若かりし頃の各先生でさえ苦労したというこの話を私ははっきりと覚えているのであります。聖餐式の際、私はお一人お一人にあなたのために与えられたキリストの体、このようにお伝えしておりますが、実は以前からあなたの罪のために与えられたキリストの血、与えられたキリストの体、あなたの罪のために流されたキリストの血、このように言いたいものだと、願ってはいるのですが、なかなか踏み切れないまま、いくつもの教会をやり過ごしてまいりました。罪の内容どころか、罪という言葉を口にすることさえ、ためらわれる私がいるのです。それはなぜかと考えてみますと、一つ目の理由は、罪というものが簡単に正確には伝えられないということにあるでしょう。とにかく分かりにくいのです。人の常識では受け止められない。そうなると大抵誤解が生じるのです。例えば日本語で罪と言いますと、一般的には犯罪など何か法に反した行為について言い表されます。ですから罪と聞くと多くの人は何か悪いことをした、このように考えるわけです。そうすると、そんな心当たりがないわけですから、人は、私は罪を犯していないとなってしまう。確かに、旧約聖書によると、律法において罪は何をしたか、あるいは、何をしなかったかといった行いにあると強調されると理解できるでしょう。ところが新約キリスト教的な理解になりますと、罪という場合、 人の行為を指しているのではなく、存在そのものを指しているのです。まあ、そもそも罪とは、エデンの園以降、すべての人が人である限り逃れることのできない現実なのであります。しかし罪というものを行いと結びつけて理解され、理解する限りそれを受け止めることがとても難しいことになってしまうのであります。私たちは罪について行いということにをまず頭に思い浮かべますから、聖書の言う罪が誤解され、まあ、分かりにくいという結果へ至ってしまうわけであります。二つ目の理由は、罪という言葉が安易に口にされることによって、罪という言葉、その意味することに慣れてしまうのではないか、そういう心配が挙げられるでしょう。例えば先の聖餐式、あなたの罪のために流されたキリストの血という場合、まあ、初めてそれを聞いた人はおそらくドキリとするでしょう。それまで言われたことがない場合はなおさらその言葉に驚くでしょう。罪という言葉が胸に突き刺さるでしょう。そうしてパンをいただき、ブドウジュースを飲むことは、まさにキリストの体と血をいただいているような感覚を味わうことにつながるでしょう。しかし、皆さんどうでしょうか。2回、3回と続いて繰り返されるうちに、やがて人はそれに慣れ、あなたの罪のためと言われても、驚くことを忘れてしまう。ドキッとすることさえなくなってしまう。こちらの方が私は恐ろしい。このように思うんです。罪と聞いても、何にも感じないようになってしまっては、キリストの十字架による罪の許しが決して感謝とはならない。そう思うわけです。三つ目の理由は、罪という言葉が人を誤って束縛する力となり得るという危険であります。まあ、ルーテル教会ではまず考えられないんでしょうが、罪をあまりにも強調することで、信徒を恐れさせ、束縛しようとするグループが、キリスト教の中にないわけではありません。罪という言葉の取り扱いには、十分な注意が必要であると思わされます。これらのことを思うとき、なかなか罪を告げる、このことにためらわれる私がいるのです。初めての赴任地で各先生も同じような思いではなかったとかと想像できるのです。今日私たちに対して主イエスは言われています。私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさいと。自分の十字架という場合、私が負わなければならない私の重荷、私の罪、まあ、このように考えるでしょう。あるいは 主イエスのように十字架への道を歩むことのように思われるでしょう。しかしどうも違うように思われてならないんです。なぜなら主イエスは自分を捨ててはいるのですが、自分の十字架を追われたわけではないからです。そもそも私たちは誰一人として、たとえ自ら十字架の死をもってしても、誰かの罪を許すどころか自分の罪を負うことさえできないんです。ですから今日私たちが招かれているのは、イエスと同じように十字架を背負うということではないのではないかと思うんです。今日主イエスは自分の十字架を背負って私に従いなさいと告げられています。それは私の罪を私が負うということではなく、実はこういうことなのではないでしょうか。自分の十字架を背負ってイエスに従うとは、キリストがこの私の罪の許しのために十字架の死を遂げられたという事実、これを他の誰かではなく、もちろん2000年前の誰かでもなく、この私のためのもの、この私のものとして従うということではないかと思うんです。罪の許しを実現するただ一度限りのキリストの十字架が、抽象的にも曖昧にもならず、それはこの私の罪のためであったという当事者意識を持って主イエスに従うということであります。さて、四旬節第二の日曜日に選ばれた詩編は、詩編22編24節から32節になりますが、その中で次のように言われていました。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブの子孫は皆、主に栄光を着せよ。イスラエルの子孫は皆、主を恐れよ。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず、蔑まれません。御顔を隠すことなく、助けを求める叫びを聞いてくださいます。詩編22編はご存知の通り、私の神よ、私の神よ、なぜ私を見捨てになるのか、このように始まっています。十字架の上で主イエスが大声で叫ばれた言葉として、私たちは知っています。この言葉を耳にするとき、人は十字架の上で主イエスは神に助けを求め、しかし聞いてもらえず、いよいよ死を間近に控えている。このように思うのです。当時、頻繁にローマに対する反乱が起こったのですが、やがてそれらはことごとくローマ軍の圧倒的な武力によって制圧され、首謀者は捕らえられ処刑されたのでした。使徒言行録にはその一場面が次のように記されています。以前にもテウダが自分を何か偉い者のように言って立ち上がり、その数400人ぐらいの男が 彼に従ったことがあった。彼は殺され、従っていた者は皆散らされて、跡形もなくなった。その後、住民登録の時、ガリラヤのユダが立ち上がり、民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び、付き従った者も皆散り散りにさせられた。同じように、十字架の上のイエスもまた、反乱を企てた者の捕らえられ、処刑されようとしている。人の目にはそのように映るのです。神に見捨てられた一人の男が、無残な死を遂げようとしているとしか映らないんです。ですから、イエスが捕らえられると、弟子たちの誰もが散り散りになった様子は、先の使徒言行録の記述に見られた反乱者たちの結末と同じだと誰にも思えたのです。しかし、詩篇22編は確かに、私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになったのか、と始まり、キリストも十字架の上でそのように叫ばれるのですが、4節では、だが、あなたは聖女にいまし、イスラエルの賛美を受ける方、と言い、6節になると、助けを求めてあなたに叫び、救い出され、あなたにより頼んで、裏切られたことはないと続けているのです。つまり、人の目には絶望と思われる状況の中で、しかしと、神の御心に目を向け、固く信頼している様子が伺えるのです。こうして、先に触れましたように、今日の詩篇の箇所における、主を賛美せよ、助けを求める叫びを聞いてくださいます。ここへとつながるのです。絶望と思われる状況の中に置かれたからこそ、しかしという信頼は賛美、感謝へとつながっていくのだとわかるのです。それでは今日、四旬節第二の主日にの福音の日課において、主イエスが、私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい、と言われている、この招きは、たとえ絶望的に思われる状況の中にあったとしても、決して神への信頼を忘れることなく、十字架の主と同じように、しかしと、私たちが神の御心に目を向けて生き始めるということなのでしょうか。そうではないでしょう。私たちは忘れてしまう存在でしかないからです。自分の罪さえ、そしてこの私の罪が許された十字架の出来事さえ忘れてしまうんです。ですから私たちは、毎週の礼拝の場に集められ、繰り返して罪を起こし、思い起こして告白し、罪の許しをいただいて、御言葉によって新たに生き始めることが欠かせないんです。これこそ、 自分の十字架を背負って従うという生き方なのであり、私たちはこのようにして主と共に生きるようにと、今日あなたの罪のために十字架の死を遂げられた主は、罪人のままの私たち招いておられるのです。私の罪を改めて思い知らされ、その罪が私たちの努力でも熱意によるのでもなく、一方的な恵みのうちに許された、この自分の十字架を背負って主と共に歩んでまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。